今年の夏も創世記をご一緒に学びたいと思います。で、今日の箇所からいわゆるヨセフ物語が始まってまいります。で、説教題をヨセフの悲劇というふうにつけたわけですけれども、まあ、本当は悲劇だけでもよかったのかもしれません。まあ、しかしヨセフのという言葉を入れたのは、まあ、今日のところからヨセフ物語が始まる、まあ、そのことを意識してのことであります。で、ヨセフが兄たちの、まあ、恨みというか、そういうものを買ってですね、妬まれて奴隷として売り飛ばされていく。で、ヨセフからすれば、まあ、なぜ自分がこんなひどい目に遭わなければならないのか、まあ、そう思ったに違いないと思うんですね。また父親であるヤコブにとってはですよ、最愛の息子ヨセフが死んでしまった、そういうふうに思って、まあ、嘆き悲しんだに違いないわけです。兄たちもまた弟のヨセフが、まあ、生意気だから少し懲らしめてやろうという、まあ、その程度だったのかもしれません。その意味では、まあ、どうこしてですね、取り返しのつかないことをしてしまった、まあ、そういう思いを持ったのではないかと思います。で、その意味では必ずしもヨセフだけの悲劇ではないわけです。この家族皆がそうした悲劇に、まあ、襲われた。ヨセフを取り巻くこの一族の悲劇として、まあ、受け止めることができるだろうと思います。で、しかしそれはまたですね、ヨセフという一人の人物を中心に、まあ、この物語がこれから展開をしていくことになります。私たちが人生の歩みの中で直面する運命であるとか、まあ、摂理といった問題、まあ、摂理っていうのは、まあ、全てのことは、まあ、神の計画と配慮によって、ことが起きているっていうふうな、まあ、そういう意味ですけれども、そういう私たちの人生の歩みの中で直面する運命や摂理の問題、そういうことについて、まあ、この物語はですね、非常にドラマチックに展開していきますし、まあ、人間の心の動き、一人一人の心の動きの深い部分を非常にこう生々しくリアルに描いた作品としても、このヨセフ物語というのは私たちの心に迫ってくるものがあるように思います。で、ヨセフというのは、あの信仰の父と呼ばれたアブラハムの4代目にあたるわけですね。アブラハム、イサク、ヤコブというふうに代々信仰が受け継がれていく。そしてそのヤコブの子がヨセフであります。ヨセフの父、ヤコブには4人の妻がいたと言っていいと思います。レアとラケルという女性が、いわゆる正妻というか、本当のパートナーで、それからビルハとジルパというですね、それぞれのそのレアとラケルのいわゆるこうそばめというか召使いが、こうヤコブにのそばめとしてこう、与えられたわけですね。なかなか子供がこう生まれなかったために、子孫を残すためにそういうふうにレアとラケルだけではなくて、ビルハとジルパという女性も含めて、この4人の間にヤコブは12人の子供、男の子を授かったわけです。で、その12人の中でヨセフは11番目の子供でありました。で、そしてというか、しかもですよ、このヨセフはヤコブのその4人の妻の中で、最愛の妻であるラケルとの間に生まれた子供なんですね。で、ようやくそのラケルとの間に生まれた子供であった。で、しかも第11子ですから、待ちに待って 年を取ってから与えられた子供であったわけです。そして最愛の妻ラケルはすでにもう亡くなっています。ですから、まあ、可愛くて仕方がなかったというか、大事に大事に育てようとした、まあ、いわゆる最愛の妻ラケルの意地と言ってもいい、まあ、その子をこう可愛がったのも、まあ、気持ちはよくわかるわけであります。で、3節に記されているイスラエルはっていう、このイスラエルはヨセフが年寄り子であったのでっていう、このイスラエルはっていうのはもうご存知のようにこれヤコブのことですね。ヤコブというこの人の名前がイスラエルというふうにこう解明されていくわけです。イスラエルはヨセフが年寄り子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやったと。兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。まあ、兄たちの気持ちっていうものも、まあ、私たちは、まあ、理解できると思うんですね。父親が子供たちを平等に扱わずに、まあ、言うならばエコひいきしたわけであります。で、2節から分かることは、ヨセフはこの時17歳で、まあ、腹違いの兄たちと一緒にその羊の群れを飼っていたと。で、そして、まあ、兄たちは、まあ、あまりよろしくないというかですね、少しやんちゃだったんでしょうね。そういう兄たちの言動を、まあ、逐一、父親であるヤコブに、まあ、いわゆる告げ口したということであるわけです。で、兄たちも、まあ、あつらえてもらったことのないような、まあ、立派な晴れ着を与えられるなど、特別に可愛がられたヨセフであります。で、まあ、そういうふうにこう、もう末に近い子供が可愛がられた。で、まあ、こういうとこ読みながらいろいろ考えさせられるわけですけれども、まあ、私は二人兄弟の次男で、ありますけれども、逆にこう子供の頃を思い起こすといつも兄のお下がりばかりなんですね。で、兄がいつも新しい服を買ってもらい、そしてそれが必ず私に回ってくるというですね。ですからある時ですね、親に僕にも新しい服買ってよと不満をぶちまけたこともあります。服だけではありません。例えば自転車なんかもそうなんですね。兄が乗ってたやつをもう小さくなってきたから弟の私に回ってくるという、まあ、そういうことが私の幼少期によくあったことを思います。で、まあ、逆に逆の場合もあってですね、兄は買ってもらえなかったのに私は買ってもらえたというですね、例えばゲーム機だったりとかですね、そういうことも、まあ、時々そういうこともあったことを思います。で、子どもの頃のことですけれども、そういうことは大体こうやっぱりよく覚えてるものなんですね。まあ、そんなことをここを読みながら思います。そばめのビルハやジルパの子どもたち、まあ、彼らは、まあ、厳しく育てられたのかどうか分かりませんけれども、まあ、若い、まあ、青年期ですから、まあ、いろんな悪さもしたんでしょう。で、ヨセフはその兄たちのちょっとした悪さを逐一父に告げ口をした、まあ、子供の頃の言葉で言えばですよ、チクったっていうことですね。自分がどれだけ優遇され恵まれているか、で、そのことに兄たちが不満を抱いていることをその感じ取ることができない、まあ、ヨセフ、 それが兄たちの神経を逆なでしてしまうというですね。これがこの時の17歳の頃のヨセフの姿だったと思われます。で、そしてそのような父ヤコブの言うならば偏愛と、それからヨセフの空気の読めなさというか、そういうものが悲劇を生み出していく要因となった、そういうことがこう言えるだろうと思います。でしかしこのあとこの物語、ヨセフ物語を読み進めていくと、このヨセフがどんどんどんどんこう人間的に成長していく姿っていうのもまた見て取れるだろうと思います。こういうところからこう考えさせられるわけですけれども、言うまでもないことですが、愛情っていうのは人間にとって最も大事なものであるわけです。特にどれだけ幼少期に親の愛を受けて育ったか、それがその後の人生を左右すると言ってもいいわけです。で、それだけにその愛情において差別をされるっていうことは、昔も今も人の心を傷つけるわけです。で、そう考えると、ヨセフの兄弟たちが、この兄たちがですよ、どれほど深く心を傷つけられたことだろうか。で、そのためにこの調子に乗っているヨセフを懲らしめてやろう、こういう思いを持ったということを、私たちは理解すべきだと思うんですね。で、ヨセフは夢を見てそれを兄たちに語ったというわけです。その内容が7節から記されていきますけれども、畑で私たちが束を結えていると、いきなり私の束が起き上がり、まっすぐに立ったのです。すると兄さんたちの束が周りに集まってきて、私の束にひれ伏しました。で、それを聞いた兄たちは言います。8節ですけれども、何、お前が我々の王になるというのか、お前が我々を支配するというのか。兄たちは夢とその言葉のためにヨセフをますます憎んだ。こういう気持ちもよくわかるわけです。で、さらにまたヨセフは別の夢を見ます。太陽と月と11の星が私にひれ伏している、そういう夢でありました。太陽と月っていうのは、これはヨセフの父と母、そして11の星っていうのは11人の兄弟たちのことを指しているわけです。母ラケルは、先ほども申しましたようにすでに死んでいますけれども、それはさておきですね。さすがにこれを聞いた父ヤコブはヨセフを叱ったわけです。で、しかし聖書に11節に書いてますように、父はこのことを心に留めたとありますから、父ヤコブにとってはヨセフの夢がもしかすると神のお告げかもしれない、何か心に引っかかるものがあった、そういうことが分かります。で、実際にこのことが後になって起きるわけですね。さて、ある時父ヤコブはシケムで羊の群れを飼っている兄たちのもとに、ヨセフを遣わします。ヘブロンからシケムまでの距離は、聖書の後ろの地図で見ますと、だいたいその直線距離にして、80キロぐらいはあろうかと思われます。そんな遠い距離をですよ、この時代特に乗り物もないわけですから、そんな遠い距離を一番可愛がっている 息子一人で行かせるだろうか、まあ、そんなこともやっぱ考えるわけですね。でしかもそこにはヨセフを憎んでいる兄たちが、まあ、言うならば待ち受けているわけです、まあ、そんなことをこう思わされたりもします。でヨセフがこのシケムに到着しますと、すでに兄たちはそこを後にしてドタンに向かったことが分かりました。これも聖書の後ろの地図で確認をすると、さらに北に30キロほど移動した町になります。ヨセフはまた後を追いですね、ドタンで兄たちを見つけます。兄たちもおそらく晴れ着をこうひらひらさせながら、まあ、無邪気にやってきた、まあ、ヨセフに気がつきですよ。あのヨセフを殺してしまおうと企み、まあ、相談をしたというわけです。19節に、おい向こうから霊の夢見るお方がやってくる。さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もうと。あとは野獣に食われたと言えばいい。よい。あれの夢がどうなるか見てやろう。まあ、こういうふうに言うわけですね。ヨセフのことを兄たちは霊の夢見るお方であるとか、あるいはあれというふうに呼んでいることに、まあ、彼らの強い敵意がこう現れていると思われます。で、そういう雰囲気というか流れに対してですね、ルベンは命まで取るのはよそうと、あれののこの穴に投げ入れようというふうに、まあ、兄弟たち、弟たちをまあ説得するわけであります。さすがは長男だけあるなというふうに思います。安易に感情に流されずに、まあ、ここで冷静になろうとしている。で、そのヨセフがやってきますと、兄たちはヨセフを捕らえ、着物を剥ぎ取りですね、穴に投げ込みました。その穴は空で水はなかったとありますから、まあ、いわゆる空井戸というか枯れた井戸であったと思われます。兄たちがそこに腰を下ろして食事をしていると、イシュマエル人の大将がやってくるのが見えた。で、地理的にこのイスラエルパレスチナ地方っていうのは、東にメソポタミア、そして西にエジプトがあり、まあ、それぞれ文明の栄えたこの町の間に位置しますから、そのメソポタミアとエジプトをこう行き来する、そういうこう、まあ、交易がですね、このパレスチナ地方を通ってこうなされて、そこに、そういうことで、こう、ここでイシュマエル人の大将がそこをこう通りかかったというわけです。で、それを見て今度はユダが言うわけですね。弟を殺しても何の得にもならない。それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのはよそう。あれだって肉親の弟だから。長男ルベンに続いてユダも、ヨセフの血を流してはならないと、まあ、決心する一人でありました。で、ちなみにですね、このあと長男のルベンではなくて、このユダがこのヤコブの子供たちの中で、この兄弟たちの中で主導的役割を担っていくことになるわけですけれども、まあ、いわゆるその後にですね、このユダがイスラエル十二部族の中心になっていく、まあ、そのことをおそらくここは先取りして反映させて、ユダがまあこういうことを言ったというふうにまあ解釈していいだろうと思われます。 で、兄たちから穴に放り込まれたヨセフですけれども、まあ、そこをですね、先にこのイシュマエル人ではなくてミディアン人の商人たちが通りかかって、ヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でイシュマエル人に、まあ、売り、ヨセフはエジプトに連れて行かれることになった、まあ、そういう話なんですね。長男ルベンは穴に戻ってみますが、ヨセフはもうそこにはいません。彼は自分の衣を引き裂き、兄弟たちのところに帰り、あの子がいない、私はどうしたらいいのか、責任を感じ、まあ、嘆いた。兄弟たちはヨセフの着物を拾い上げ、親着の を殺してですね、その地に着物を浸し、ヨセフが野獣に食われて死んでしまった、そういうふうにこう見せかけ、父ヤコブに、まあ、報告をいたしました。それを聞いた父ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もヨセフのために嘆き悲しみ、慰められることさえ、まあ、拒んだ。ああ、私もあの子のところへ嘆きながら黄泉へ下っていこうというほどであったということであります。で、一方のヨセフはこのエジプトのファラオの宮廷の役人で侍従長であったポティファルのものとなった。こういうふうに今日の結びのところには記されているわけですね。すなわちエジプトの高官の家に買い取られることになった、まあ、そういうところで今日の話は、まあ、終わっているわけです。で、以上がこのヨセフ物語の、まあ、発端というか全体の伏線になる話であります。で、まあ、ここから私たちは何を聞くのかということになるわけですけれども、まあ、私たちはここにまあ人間の問題というか人間性の問題を突きつけられる、まあ、そういう思いがするわけですね。まあ、突き詰めて言えば人間関係っていうのはまあ愛情の問題であると言ってもいいと思います。偏愛という愛情の差別というか、まあ、エコひいきというか、そういうものがどんなに人の心を傷つけ、思いもよらない悲劇を生み出すのか、そういうことが示されるわけです。で、しかしそれをどうすることもできないのがまた人間の業というか、その深さであることをこの物語は、まあ、私たちに突きつけているように思います。遠くエジプトに売られていったヨセフのみならずですよ、最愛の息子を失った父ヤコブ、そして取り返しのつかないことをして在籍の念を抱いている兄たち、この家族の皆が悲劇に見舞われてしまったわけです。ただご存知の通り、ヨセフ物語はこれで終わることはありません。ここから彼らの誰一人全く想像だにしなかった救いの出来事へとつながっていくわけであります。すなわちこの売られたヨセフがやがてエジプトの大臣にまで上り詰めていきですよ、エジプトの王ファラオの見た夢を解いて、その飢饉に備え、食糧危機に備えですよ、その食糧を蓄えたためにこの地方を襲った飢饉から、エジプトだけではなくてそのイスラエル、パレスチナも含めてその周辺世界すべての人々を飢饉から救うことになっていく、そういう器としてこのヨセフが 用いられていくことになる。いわば人間の招いた悲劇っていうものが神の恵みと救いにつながっていったのだ。あるいはこのことのためにこうした悲劇があった、そういうふうに受け止めることができるのではないだろうか。で、そしてそのことは私たちにとっての、慰めであると思うのです。人間の罪に満ちた歩みにもかかわらずですよ、神の人間に対する愛は決して変わることがない。そして神の御旨は必ずなるのだと。私たち人間を救おうとされる神の思いは変わることがないのだと。そういう神の思いが向けられているんだけれども、私たち人間はというと、誤って人を傷つけたり、知らずに人を傷つけたり、取り返しのつかない過ちをしてしまい、私たちは苦しむわけです。そしてそれを悔いることはとても大事なことです。で、しかし、そうした人間の罪とか過ちっていうものを神様は恵みに変えてくださるのだ。で、この確信が信じる者に与えられているのではないかと思うのです。今日も間もなく長崎に原爆が落とされた、そういう時間をこう迎えるわけですね。81年前の今日、原爆が長崎に投下をされ、あの悲劇ですね、あの悲劇をもちろん再び繰り返してはならない、起こさせてはならない、そういう確信に私たちは生きなければならない。あの悲劇を神様が恵みに必ず変えてくださる、そういう平和を信じてですね、私たちは歩みを続けていかなければならないということではないかと思うのです。地震や火災や戦争、そうした大きな悲劇が私たちの世界各地にあちこちにある。しかしそういう大きな悲劇のみならずですよ、罪人であるがゆえに私たちはさまざまなトラブルや悲劇を自ら招くこともまたあるわけです。そのような罪に満ちた人生であるにもかかわらず、なおそれを恵みに変えてくださる神の愛の御手の中に私たちが生かされているものであるということを、こうした聖書の箇所から深くともに覚えるものでありたいというふうに思います。